富士の国出会いサポートセンターの会員募集。県と市町が運営する富士の国出会いサポートセンターでは、会員募集を開始し、結婚を希望する方をサポートします。詳細はお問い合わせください。問い合わせ富士の国出会いサポートセンター、電話0120-005-342、企画財政課電話989-5504。0歳から年度遊び感覚で楽しむ子ども向け陶芸体験参加者を募集します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ桃沢工芸村、電話941-8280。静岡県遠隔手話通訳サービス説明会、参加者を募集します。感染症の流行や災害などにより聴覚障害者に手話通訳者の同行が困難な場合、オンラインで手話通訳を提供する遠隔手話通訳サービスの利用方法などの説明をします。時1月28日金曜日午後7時から午後8時30分ところ福祉会館。対象、手話を言語として使用している方。問い合わせ社会福祉協議会、電話988-3920、ファックス986-3794。節分、厄除け、稲荷詣を、参加者を募集します。鬼や新型コロナウイルスを追い払い、新しい一年の無病息災を願いましょう。家族でお参りをして家庭に福を招きませんか。時1月29日土曜日、雨天中止。1午前9時30分2午前11時ところ割子塚稲荷神社。内容、おみくじ、お参り、福豆とお菓子のプレゼント。参加費無料、定員各回50人、先着順。申し込み期間1月18日火曜日から21日金曜日午前10時から午後3時。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ長泉観光交流協会、電話988-8780。フラワーアレンジメント講習会、参加者を募集します。時11月20日木曜日、2 2月17日木曜日、3 3月17日木曜日、いずれも午後1時30分から午後3時30分ところシルバー人材センター。申し込み期限各開催日の1週間前。問い合わせシルバー人材センター、電話988-2670。次は掲示板です。家族のための精神保健福祉講座の動画を配信します。心の病気や障害について共に学び支え合いましょう。時1月19日水曜日午後3時。公開期間は1年間。問い合わせ県東部保健所福祉課、電話920-2087。SDGs クイズラリーを開催します。無料。クイズで楽しくマークを知って選んで、おいしい、うれしいを未来につなげましょう。プレゼントもあります。時1月27日木曜日ところユーコープ桜堤店。問い合わせユーコープ静岡県本部、電話0120-718107。土曜日曜祝日を除きます。脳トレピアノ無料体験レッスン、参加者を募集します。時1月27日木曜日午前10時30分ところ泉の里。対象、町内在住の60歳以上の方。申し込み期限開催日前日の午前中。申し込み方法、 電話で申し込む。午前9時から正午。問い合わせ安井さん、電話 090-5605-4641。 書道教室体験、参加者を募集します。無料。時、毎月第1、第2、第3、木曜日と金曜日、午後3時30分から午後8時。ところ、南部地区センター。対象、幼年以上。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ、滝本さん。電話、080-5230-0771。110番は緊急通報です。適切な利用をお願いします。事件、事故、不審者などの情報は、すぐに110番通報し、警察官が到着するまでの間、危険を避けて待機してください。緊急性のない相談や落とし物の問い合わせなどは、裾野警察署までご連絡ください。問い合わせ、裾野警察署、電話995-0110。2月の相談。ところ、相談の種類、時、問い合わせの順にお知らせします。まず、役場での相談です。総合相談、平日午前9時から午後4時。法律相談、予約が必要です。16日水曜日、午後1時から午後4時。予約開始、2月2日水曜日。多重債務相談、9日水曜日、午後1時30分から午後4時30分。予約期限、8日火曜日。交通事故相談、8日火曜日、22日火曜日、午前10時から午後3時。人権相談、18日金曜日、午前10時から午後3時。行政相談、8日火曜日、25日金曜日、午前9時から午後4時。登記相談、9日水曜日、午前10時から正午。犯罪被害者等支援相談、平日午前9時から午後4時。問い合わせ、役場総合相談室、電話989-5501。ワンストップ経営相談、予約が必要です。25日金曜日、午前9時から午後4時。予約期限、2月15日火曜日。問い合わせ、商工会、電話986-0685。消費生活相談、平日午前9時から午後4時。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。障害者相談、予約が必要です。1日火曜日、15日火曜日、午前10時から午後3時。問い合わせ、役場福祉保健課、電話989-5512。次はウェルピア長泉での相談です。乳幼児健康相談、成人健康相談、予約が必要です。いずれも3日木曜日、17日木曜日、午前9時から午前11時。栄養相談、予約が必要です。平日午前9時30分から午後4時。問い合わせ、いずれも健康増進課、電話986-8760。福祉会館での相談です。福祉総合相談、平日午前8時15分から午後5時。問い合わせ、社会福祉協議会、電話987-7680。身体障害者相談、22日火曜日、午前10時から午後3時。問い合わせ、身体障害者福祉会、電話987-7680。最後はコミュニティ長泉での相談です。ひまわり、 青少年相談、毎週火曜日から土曜日午前9時から午後4時、問い合わせひまわり相談室、電話989-7830。マイタウン、納税は自分たちの未来のために。11月12日金曜日、第11回税に関する絵はがきコンクールで長泉町長賞を受賞した丸林日向さん、北小6年に賞状と記念品などが贈られました。長泉ブランドに4品目が追加されました。長泉ブランド認定品は全42品目となりました。第22回長泉町技能功労者表彰式を開催。11月19日金曜日、第22回長泉町技能功労者表彰式で村田義彦さん、鈴木原神が表彰されました。高校生レーサー稲葉真人さん、初出場で初優勝。高校3年生でレーシングドライバーの稲葉真人さん、ヤトが11月20日土曜日に開催された JFA 筑波富士スーパー F 地方選手権シリーズ最終戦に出場し、初出場初優勝の栄誉を勝ち取りました。障害者週間に清掃活動を実施。12月3日金曜日から9日木曜日の障害者週間に町内公共商業施設でポスターを掲示し、12月6日月曜日には町内の障害者就労施設利用者と事業所職員、町職員計27人が大井町通りを清掃しました。ピアノの音色が響き渡りました。12月4日土曜日、5日日曜日にベルフォーレで第30回長泉ピアノマラソンを開催しました。町の人権擁護委員が啓発活動。12月4日土曜日から10日金曜日の人権週間に伴い、12月5日日曜日、町の人権擁護委員がウェルピア長泉で来館する方へ啓発物品の配布などの啓発活動を行いました。地域のために貢献。令和3年秋の褒章において上杉博美さん、新野町神蘭寿褒章を受章されました。また平成24年度から各種統計調査の調査員として活動されている脇谷敏子さん、あゆつぼが総務大臣表彰を受けられました。長泉健康ナビ通信ボル10、第4次長泉町健康増進計画休養心編。社会生活を営むためには体の健康だけでなく心の健康の維持増進を図ることが必要です。休養を適度に取り入れ気分転換をしましょう。とりわけ十分な睡眠は精神的な疲労を回復してくれることから、睡眠による休養を取ることは欠かせない要素と言えます。睡眠が支える元気な心と体、睡眠は健康と深い関係があり、睡眠不足や睡眠の質の低下は生活習慣病を悪化させるリスクが高まり、イライラするなどの精神的な影響も現れます。自分に合った睡眠時間の確保。成人の適切な睡眠時間は6時間以上8時間未満と言われていますが、必要な睡眠時間は個人によって違います。朝すっきり目覚めることができ、日中眠気を感じずに活動できることが大切です。まずはぐっすり眠れる生活習慣や環境を整えましょう。睡眠環境を整えるための快眠ポイント。朝のポイント、決まった時間に起床することが規則的な睡眠確保の第一歩。太陽の光を浴びること、 朝食をきちんと食べることで体内時計がリセットされます。昼のポイント、買い物、散歩、ウォーキングなど体を動かすことで睡眠の欲求が高まります。夜の睡眠の邪魔にならないよう昼寝は短めに20分程度。夜のポイント、夕食後のカフェイン摂取や過度な飲酒は睡眠の質を低下させます。就寝から2時間前までにぬるめのお風呂に入り、スマートフォンやパソコンの使用は避け、ゆったり過ごしましょう。問い合わせ健康増進課、電話986-8769。
1月16日から31日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、山本整形外科循環器科、電話989-8111、長泉町南一式、小宮クリニック、992-8686、裾野市茶畑。17日月曜日、田沢医院、962-1205、沼津市大手町。18日火曜日、近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。19日水曜日、桑名眼科脳神経、975-2200、清水町熊井店。20日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。21日金曜日、関外科、921-2185、沼津市花園町。22日土曜日、東委員、921-5520、沼津市高沢町。23日日曜日、寸頭整形、922-8855、沼津市高沢町。鈴木委員、993-0430、裾野市佐野。24日月曜日、たぬき委員、931-2465、沼津市本郷町。25日火曜日、酒井委員、966-1755、沼津市今沢。26日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道庭。27日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。28日金曜日、山本整形外科循環器科、989-8111、長泉町南一式。29日土曜日、瀬尾記念経由、935-1511、沼津市下鹿抜東郷。30日日曜日、西方外科、921-1333、沼津市共栄町。五十嵐クリニック、934-6700、沼津市茂。31日月曜日、寸頭整形、922-8855、沼津市高沢町。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日日曜日、長野委員、962-4450、沼津市大岡。山谷委員、966-5333、沼津市青野。小宮クリニック、 0-992-998686、裾野市茶畑。17日月曜日、泉クリニック、993-4760、裾野市茶畑。18日火曜日、小林医院、966-7700、沼津市今沢。19日水曜日、福祉クリニック、932-3553、沼津市下かぬき藤井原。20日木曜日、森岡医院、962-1084、沼津市大岡。21日金曜日、直樹クリニック、929-8555、沼津市東シージ。22日土曜日、喜瀬川病院、952-8600、沼津市大岡。23日日曜日、岡田医院、921-5321、沼津市新宿町。花クリニック、987-9145、長泉町下戸狩。鈴木医院、993-0430、裾野市佐野。24日月曜日、雨宮内科、935-1159、沼津市吉田町。25日火曜日、大沢医院、931-1019、沼津市みゆき町。26日水曜日、岩淵内科医院、951-4579、沼津市添地町。27日木曜日、南一色セントラル内科、980-5777、長泉町南一色。28日金曜日、塚田医院、983-1577、清水町道庭。29日土曜日、東岡クリニック、941-8269、清水町柿田。30日日曜日、佐波子クリニック、999-3850、長泉町中戸狩。高藤クリニック、926-8739、沼津市東シージ。高桑医院、997-0486、裾野市岩波。31日月曜日、酒井医院、975-8021、長泉町竹原。小児科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時。16日日曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。17日月曜日、スキップ子ども、992-6303、裾野市茶畑。18日火曜日、三島メディカル、972-0711、三島市南本町。三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。19日水曜日、杉谷小児科、923-6543、沼津市筒井町。20日木曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下かぬき万場。21日金曜日、丸山小児科、981-8577、清水町道庭。22日土曜日、龍神医院、988-3133、長泉町下戸狩。23日日曜日、西村医院、971-6510、長泉町下戸狩。24日月曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。25日火曜日、三島メディカル、972-0711、三島市南本町。 三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。26日水曜日、与座小児科、967-5722、沼津市原。27日木曜日、白十字小児科、933-5111、沼津市下鹿抜き万馬。28日金曜日、スキップ子ども、992-6303、裾野市茶畑。29日土曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。30日日曜日、龍神委員、988-3133、長泉町下戸狩。31日月曜日、田中委員、921-2053、沼津市高島町。耳鼻科、午前8時から午後5時。16日日曜日、サイラクリニック、935-1133、沼津市市場町。23日日曜日、里和耳鼻咽喉科、0545-231133、富士市電報。30日日曜日、小玉耳鼻咽喉科、926-1333、沼津市松栄町。眼科、午前8時から午後5時。16日日曜日、木村眼科、967-4611、沼津市原。23日日曜日、静岡医療センター、 975-2000、 清水町長沢。30日日曜日、中野森眼科、921-3217、沼津市緑ヶ丘。産婦人科、午前8時から午後5時。16日日曜日、稲垣レディース、926-1709、沼津市宮前町。23日日曜日、遺跡マタニティ、952-4103、沼津市八幡町。30日日曜日、田中産婦人科、971-3541、三島市中央町。歯科、午前9時から午後3時。16日日曜日、吉田歯科医院、987-6118、長泉町なめり。23日日曜日、米山歯科医院、988-8211、長泉町南一式。30日日曜日、米山歯科クリニック、988-0880、長泉町下戸狩。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、 外科、内科、小児科。平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日曜祝日休日、午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、 外科、内科、小児科。平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。これで広報長泉ナンバー1398を終わります。引き続き社協だよりをお聞きください。社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、 写経だより新春号2022年1月1日号ナンバー272、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下尖967-2福祉会館内、電話055-988-3920、ファックス986-3794、http://www.nagaizumi-shakyo.jp、 email:bureau@nagaizumi-shakyo.jp。 表紙は長泉花いっぱいクラブ渡辺豊さんです。下長久保のファルマバレー通り、がんセンターを少し上がった東名の下あたりから北小学校までの花壇や交差点の花の植え替えと管理を20年ずっと続けています。会員さんとともに気持ちに負担がかからないよう空いている時間に活動をするようにしています。虫除け効果のあるマリーゴールドから始まり、5月、7月、10月に植え替えを実施、会員さんをはじめ企業の社会貢献の動きもあり、多くの方が協力してくれています。長く続けていくためにこれからもお互い助け合いの気持ちで活動をしていきたいと思います。長泉町社会福祉協議会副会長、長泉花いっぱいクラブ渡辺豊さん。福祉の仕事の魅力を紹介します。町内の社会福祉法人で連携し、福祉の仕事の紹介動画を制作しました。保育、障害者支援、高齢者介護の分野で活躍する専門職から福祉の魅力を発信します。視聴の際はデータ通信料がかかりますので、 Wi-Fi 環境でのご利用をお勧めします。その他、長泉町社協ホームページでも視聴できます。義援金をありがとうございました。令和3年7月豪雨災害で被災した方のために、長泉町社会福祉協議会で受付した義援金は取りまとめて静岡県共同募金会に送金しました。10月31日現在1695円。なお、長泉町社会福祉協議会長泉町福祉会館内では引き続き義援金を受け付けています。出会い、つながり、支え合い、ありがとう給食ボランティア。長泉町社会福祉協議会40周年座談会。今から40年前、社協と給食ボランティアの視察で伊豆方面へ。福祉会館の隣にあった保健センターの調理室を使い、一人暮らしの方への給食ボランティアが始まりました。その後、平成11年泉の里ができ、集会室での一人暮らし高齢者食事会仲良し会に移行。泉の里レストランで仲良し会やデイサービスの給食を作るのにあたり、多くのボランティアの方、団体の方にご協力いただきました。皆様の温かい気持ちにより30年以上毎月続いた仲良し会ですが、一昨年3月をもって新型コロナウイルス感染症感染予防の観点から終了する運びとなりました。この度、これまで食をテーマに支えてくださった給食ボランティアの方々と座談会を開催、皆様の思いを伺いました。民生委員児童委員女性部、現名称民生委員児童委員協議会、相沢清子さん。40年前、伊豆方面の視察に参加し、ずっと給食ボランティアをしていました。 二十数年前からは民生委員の女性部として部の仲間と楽しみながら仲良し会、給食ボランティア活動を継続。民生委員同士で出かけることもあり、その仲間といると大変居心地が良かったです。何も苦ではなく、できることは協力したいと思って取り組んでいました。長泉ボランティア、中澤陽子さん。平成11年から料理教室のつもりで個人登録をして参加をしていました。その後、仲間に声をかけてもらって仲良し会のお手伝いをすることに。皆さんとのつながりによって一昨年まで給食ボランティアとして活動をしていました。ちょっとしたボランティアとして気負いなく続けることができ、活動を通し皆さんに会えることが楽しみでした。個人ボランティア、山田貞子さん。デイサービス給食ボランティアを始めて20数年、きっかけは次男の交通事故でした。手術、リハビリで約10ヶ月過ごし、杖を使って自立できるようにしていただきました。その間、会社が良くしてくださったこともあり、社会に恩返しする気持ちでボランティアをスタート。個人活動の方とグループになり続けてこられました。コロナ禍で活動が終わるのは寂しいです。なでしこの会、元婦人会、鈴木ひろ子さん。給食ボランティア活動を始めた当時の婦人会長から、婦人会活動に町が支援してくれているので取り組みましょうと聞き、ずっと給食ボランティアを続けてきました。活動を通して料理を覚えることもでき、和気あいあいとした雰囲気で非常に良かったです。ホーム喫茶ボランティア、高田千恵子さん。給食ボランティア、ホーム喫茶ボランティアとも、参加している高齢者の方の笑顔を見ると、活動していてよかったと私も笑顔になり、充実した時間でした。私たちも順に年齢を重ねていきますが、ボランティア活動再開の際はまた協力させていただきます。萩の会、三枝郁恵さん。萩の会は現在解散していますが、お琴やコーラス、お花など様々な活動とともに給食ボランティアとして長年関わってきました。ボランティアをするにあたって、自分が健康であることがとても大事だと気づかされることも。みんなで話をして楽しい会でした。愛護の会、杉山和恵さん。保健委員をしていた頃に芹沢管理栄養士と出会い、その後太極拳の会長、同じ教室の仲間20人くらいでチームを作り、給食ボランティア活動に参加しました。その日作った献立は家庭での食事作りの参考になり、また料理のコツを教わり得ることが多くありました。今まで続けることができ、仲間との交流もあり感謝しています。メッセージ、管理栄養士、芹沢雅恵さん。ボランティア様と歩んでかれこれ40年近くになりました。仲良し会のお弁当は、当時保健センターの調理室で60食程度のお弁当からスタート。介護保険が始まった時点で、地区の老人会会員様との交流を兼ね、泉の里の厨房にて150食前後の数を作っていただきました。並行してデイサービスの給食作りでも助けられ、社協のボランティアコーディネーターとともにグループ編成し、5人グループで月曜日から金曜日の平日にご参加くださいました。この活動は全国でも稀に見る体制で、何回となく県給食協会から表彰されています。残念ながらコロナにより活動はストップとなりましたが、皆様にはお体にくれぐれも留意していただき、またの再会を楽しみにしております。 事務局より、これまで食をテーマにしたボランティア活動を支えてくださった皆様に心から感謝します。今後も地域の皆様の笑顔を支えられる活動に取り組んでいきたいと思います。お知らせ。フードドライブにご協力ください。フードドライブとは、家庭などに眠っている食品を集めてフードバンクに寄付する食品寄付運動のことです。寄付していただいた食品は、行政や社会福祉協議会、支援団体を通じて食べるものがなくて困っている方々にお渡しします。募集期間、1月4日火曜日から31日月曜日、午前8時15分から午後5時15分。希望商品、賞味期限が3月以降で、未開封かつパッケージが破損していない以下の食品。穀類、米、麺、小麦粉。保存食品、缶詰、瓶詰。インスタント食品、調味料、ふりかけ、海苔など常温で保存が効くもの。ベビーフード、ミルク、飲料、ジュース、お茶、コーヒーなど。アルコール飲料や栄養剤などは受付できません。収集場所、福祉会館3階、長泉町社会福祉協議会事務局。実施主体、 NPO 法人フードバンク富士の国。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 055-988-3920。 優しい心ありがとう。今月も物品寄付、寄付金、寄贈品をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでご利用ください。月曜日から金曜日、ボランティア相談、地域福祉について、午前8時15分から午後5時、電話 055-988-3920 代表。緊急小口資金貸付制度、住居確保給付金、午前8時15分から午後5時、電話 055-988-3920 代表。生活困窮相談、自立相談支援事業、家計相談支援事業、福祉総合相談、午前8時15分から午後5時、電話 055-987-7680。これで社協だよりナンバー272を終わります。次回は広報長泉2月1日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC